高速の回線と CPU の性能アップで失われたもの。最近のページはブロードバンド前提でやたら重いと思いませんか？15年ぐらい前まではいかに HTML や画像を最適化して表示を早くするかということをしていましたが、今ではそんなことも気にしていないページが多い。まだまだブロードバンドは普及しきっているわけではありません。徐々に地域の格差も解消しつつあるとはいえ、まだまだナローバンド環境はあります。世界情報通信事情、ガベージニュース、世界地域別インターネットの普及率などをグラフ化してみる、インターネット、ウォッチ、世界人口の6割はネット利用できず、ネットが利用できない地域もありますし、ブロードバンドは 20% ちょっとです。しかし、ブロードバンド前提のウェブサイトばかりになっています。万人に優しい環境とは言えなくなってきました。新興国では、メール機能のみの ISP が存在したり、回線自体が低速です。ナローバンド向けのサーチエンジン、TK、タイム、イークウォールス、ノリッジ、や、メールベースのウェブブラウザもあります。国内でも、やはり地域格差はあります。ナローバンド用にページを作れば、ブロードバンド環境なら、一瞬でページが切り替わる、読み込みを意識させない時間でページが開くので、これも利点となります。CPU も、性能がアップしたことで、プログラミングも変わりました。性能に依存して、プログラム自体が最適化されていないケースも増えています。ガラケーのアプリ開発は、結構年代も上の方が多くいます。携帯アプリだと、10KB でプログラムしなくてはいけなかったりします。そうなると、若手のプログラマーよりも、メモリが少なく、処理速度が遅かった時代に、第一線にいた人たちが活躍しています。数キロバイトのプログラムを組んだり、16×16 ピクセルでキャラクターを作るのもお手の物です。みんなが性能の高いものを持っているわけではありません。Amazon のレビューなどを見ても、ちょっと価格帯が高いとレビューすらありません。安いものはレビューがたくさんついています。性能よりも価格を優先しなければならない事情もあると思います。作る側がパワーのあるマシンで、高速の回線を使っていて問題がないとしても、1世代、2世代前のマシンや低速の通信回線で利用した時に実用になるでしょうか。あえて使えなくして、より新しいものに移行させようとしているのではないかと思えてなりません。こうした最適化や、いろんな環境での検証は、手間暇がかかります。しかし、環境に依存するのではなく、より多くの人が利用できる方がいいはずです。もう少しこうした視点を持ってほしいと思います。では、次のテキストでお会いしましょう。